がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は栃木県で経過観察中の40代の女性の方からいただきました。がん治療の結果、今までと同じように働けなくなった人に障害者の認定があると聞きました。どこに行けばいいのですか、ということで、障害者の認定や障害年金についてはこの番組の第45回や第99回など坂本さん何度かねご紹介をしてまいりましたけれども、今回も改めてちょっと坂本さんにいろいろとお話を伺ってまいります、
はい。
まず障害者の認定を受けるっていうその一番最初はどうしたらいいんでしょうか、
そうですね、まずはその申請の要件を満たしているかどうかの確認が必要ですね。障害の認定っていうとまず浮かんでくるのが身体障害者手帳のご認定っていうことと、はい、障害年金っていうことと、まあ二つぐらいあるんですけども、今日は主に障害年金のお話をしたいと思ってます、
はい。
身体障害者手帳っていうのはどちらかというとある一定の体の状況、機能障害といって、そうですね、例えばこう人工肛門を増設しましたとか、喉の喉頭をね取って、喉のあたりにがんができて喉頭を取って声を出すことが難しくなりましたとか、そういう機能の、障害に対して手帳が交付されて、様々なこう例えば公共の交通機関を使う時の減額だったりとか、っていうような、出ていくお金を少しでも減らすような制度だったりするんですけど、今回ご紹介する障害年金っていうのは考え方としては入ってくるお金を少しでも増やすっていうような観点のこう受給をするっていうような、そういう仕組みです。
はい。
はい。で、やっぱりこう、身体障害者手帳と共通していることがあるとすれば、体の機能がちょっとこう、変わっていることに対してのことを認定を受けるっていうことになってくるので、まずは申請の要件を満たしているかどうかの確認をって言いましたけれども、やっぱりこう、ご病気や怪我が原因で、生活だとか、まあ仕事に一定のこう支障が出てるっていうことを、やっぱ証明する必要があるのが一点と、あと年金ですので、年金って私たち20歳から65歳まで納めてますよね、
はい、
その年金を一定数ちゃんと納付している方が審査が通れば受給できるものっていうことになります。
じゃあちょっと支払う期間が一時的に滞ってしまった方だったりっていうのは、少し手続き上いろいろ条件を満たさないことも出てきてしまうかもしれないっていうことですね。
そうですね、ちょっと具体的に言うと、初診日のある月の前の前の月までの年金の加入期間の3分の2以上の期間ちゃんと納付されてること。
あ、でも3分の2一応納付していれば条件はクリアできるんですね。
う
ん、
そうですね。あとは、こう何か諸事情があって年金を納めることをこう免除を受けている方もいるので、まあ免除されていることっていうのも一つの要件にはなりますけれども、っていうのと、じゃあ20歳になった時点で年金受けたい人はどうなるのって話になるんですけども、
まだお若い段階でということですね。
そうですね、その方に関してはまた別の話で、例えばその10代の頃から小児がんとかで治療を受けていて、20歳の誕生日の段階でもそのこう生活だとか仕事に支障が出るような状況があるっていうことが証明される方の場合には、年金を納めた期間がなかったとしても、20歳の誕生日からの日から、障害年金の申請、それを受けたいですっていう申請をする権利は生まれてきます。
あ、そうなんですね、
はい、
そうですよね、年齢ね、問わずやはり癌でお困りの方、苦しい方いらっしゃるので、年齢であくまで区切るものではないということですもん ね、
そうですね、
障害年金はね、はい、そしてまずその認定を申請する場所っていうのは、坂本さん、どこに申請を、その条件の確認とかをすればいいんですか？
そうですね、仕組み上では年金事務所ですね、今、インターネットで、障害年金とか、申請場所、年金事務所っ ってもうこれぐらいのワードを入れれば、最寄りの年金事務所ってどこにあるのか、まあ、年金事務所もしかもこう出張所も持ってたりするので、
そうですよね、
ここもすぐ調べることができるんですね。でそこに行って申請のための書類をもらうっていうのがまず第一歩です。ただ今少し状況も変わってきていて、日本年金機構っていう、まあ、公的な機関のホームページから、はい、実は書式だとかはもう今ダウンロードできるようにはなってるんですけど、
確かにも私確認してますが、そうですね、
そうですね、はい、で実はそこからダウンロードするとパソコンで申請書を作るときに入力ができるので結構便利っていうね。
そうですね。PDF の形で。
そうですね、はい。パソコンにかけてる方なんかはその PDF なんだけど、アクロバットでこうなんかほら、文字も打ち込める方っているじゃないですか。相当それを上手に活用されてる方もいます。まあ、手書きが好きな方はね、印刷して手書きでいいんですけど。
そうですね。
はい。なので、まあそういう形で入手をするっていうのが一つです。
はい、
で、まあ、その、いくつか書類が必要なんですけども、その受診の状況っていうものを証明する、その、はい、この障害年金を受けることになったような、こう、原因のご病気だとか、怪我ってあるじゃないですか。はい、そのことで初めてかかった病院に受診した証明っていうのが必要なんですね。
はい、
その作成を、初めてかかった病院にお願いするっていうのが一点。はい、
結構これだけでも今私ちょっと大変だなって思っちゃいましたけど。
そうですよね。結構時間が経過してしまっていて、まあ、今世の中って、例えばほら、もうカルテが残ってないですとか、はい、あるいはその閉院してしまいましたみたいなことが、ごく稀にあるんですけども、その場合には証明ができない証明
あ。そういうものもあるんですね。
はい、そのはい、っていう形で出せますので、大丈夫です、はい。で、それが一つと、あともう一点、病歴就労状況と申し立て書って、これご本人が書くものなんですけども、A3 裏表、こうびっちりあるんですけどね。それを書く。あとは先生の、診断書、うん。その他にもちょっとこう、年金手帳とか戸籍謄本とか、受け取るときの金融機関、その銀行のね、なんだろう、通帳のことを書いたりとか、っていうことはいろいろあるんですけど、そういった必要書類をとにかく用意をするっていうのが、用意をして、最終的にまた年金事務所に出すっていうのが一連の流れなんですけども、一番こう、肝となるのが、この病歴就労状況と申し立て書と、診断書を、きちんと準備する。特に申し立て書に関しては、本当に私よくこれお手伝いさせていただくんですけど、がんの疑いって言われたところから、もうその日のところから遡ってこう書き出していくんですね。まあ、しかも、その時にこう、漠然と書くというよりは、何月何日にこういう体調不良が起きて、どこどこの病院に行ったらこういう判断を受けて、で、それを受けて、何月何日に別の病院にかかって、どういう診断を受けた。その後、何月何日から、入院をして、何月何日に退院をした。で、まあ、その時の気持ちの状況だとか。
気持ちの状況？
そうですね。結構ですね、やっぱりその、私の病院にもその、この障害年金のことを代行申請できるような、お立場の社会保険労務士さんを手伝いに来てくださってて、一緒に作ったりするんですけど、その客観的な事実だけではなくて、で、そういった心情的なところもきちんと書きましょうっていうのは、いつも、アドバイスくださるんですね。ということとか、あと、そういったこともそうですし、あと、ずっとこう経歴として書いていく中で、じゃあ、職場にじゃあ復帰したならしたで、ただしたっていうことではなくって、したけれども、じゃあ具体的に仕事の作業量がどれぐらい以前と比べて変わってしまったのかとか。あるいは食事量だとか体重の減少だとかっていうことも事細かに書いていくっていうことが非常に重要になってくるので、結構私患者さんたちには、まあ、療養中になんかこうやっておいた方がいいことありますかって私聞かれることがあるんですけど、もしかすると治療が長期化するかもしれない。で、そういう時にこう何かの申請をするっていう時に、その時のこう体重の変化とか、はい、書くことがあるかもしれないから、療養日記を簡単でいいから書いておくと、後から遡るときにすごくご自身の負担が減りますよっていうお話をよくしてるんですね。
そうなんですね。
まあそういったものをこう書き出して、で、なおかつそれを書き出していく中で、 病気になる前と今とでどれぐらい仕事の量が変わっているかっていうことが自分でも見えてきますよね、うん、それを踏まえて担当医の先生に診断書を書いてもらうってすごく大事なんです、
はい、
はい。実は診断書のなんか裏面、なんかすごい生々しい話でありますけど、診断書も A4 裏表で、まあいろいろ書くんですけど、血液のデータとかいろいろ書いて、一番最後の方の欄に、先生から見たその労働能力っていうところがあるんですね。で、そこに、例えばですけども、まあ少なくともその担当医から見れば、外来の時に診察室に立って歩いて入ってくる、で、体調どうですかって言ったら大丈夫ですって言っている患者さんの労働能力、うん、いや、まあ、歩いて通ってるしな、うん、まあ治療中ではあるけど、うん、労働家って書くかもしれませんよね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、でも患者さんの申し立て書には、うん、以前のやっぱり3割か4割ぐらいの仕事の業務量しかできない、うん、そこに乖離が生じるわけですよ、はい、この乖離が出た瞬間にやっぱりもう申請としては結構
大きくね、
はい、
そうですよね、
影響が出てしまうので、判断が変わっちゃいますよね、はい、だからやっぱりそこをうまく橋渡しする、その要は整合性を保つっていうんですかね、うん、っていう調整は必要ですね、うん、やっぱり先生から見たときに病院で見せる患者さんの姿と、はい、やっぱりその労働能力っていうところではやっぱり違いがあるわけで、からそのおすすめはやっぱこの方が通っておられる病院がどういうところかちょっとわからないんですけど、うん、もし拠点病院なのであれば相談支援センターにこの障害年金の申請をしようと思ってるんだけども、ちょっとこう手伝ってもらえないか、うん、まあ場合によってはその先生との橋渡しもお願いできないかっていう形でお声かけいただくと、うん、そのあたりのお手伝いができるかなと思いますね。
ね、以前この番組でもまさに、うん、まあ、このお話少し触れた時に、うん、ちょっと一度ね障害年金の認定ある程度のものが決まってしまうと、うん、それをなかなかこう、うん、変更するのが難しいよっていうお話もお届けしたので、診断書で、ね、もしその、うん、まだこれからバリバリ働きたい、働けると思ってらっしゃる患者さんに対するやっぱり診断書だったら先生も積極的に働くことに支障ありませんって、うんうん、そこをね書いてもらったら患者さんご自身も喜ばしい方向になるでしょうし、うんうん、障害年金受給したいと思ってらっしゃる方にとってはまた違うアプローチの方がいいかなっていうところもあるでしょうし、
うんうん、そうですね、
本当にコミュニケーションを取った上で、うんうん、ちゃんと書いていただかないと、
そうですね、
ちょっと大変なことにもなるかなっていうところですね。
はい、
じゃあ仕組み上年金事務所でいろいろ手続きを、うんうん、まあ、しますよというところですが、はい、じゃあ坂本さん、実際に障害者として認定をされた場合に、うん、まあ、どんな支援を受けられるのかというところで、うんうん、もちろんねそのお金の部分がとても大きいとは思いますが、うん、この辺教えていただけますか。
はい、まあ、やはりこう年金として年金を支給していただくっていう仕組みなので、年金って実は3等級あるんですけども、はい、その障害の等級によって支払われる支給される年金額が変わるというふうに考えていただければと思います、うん、はい、自分がどこになるのかなってちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、うん、ざっくり言うと、
はい、
ざっくり言うとざっくり言うとですね、まあ、その3等級のうち1級2級っていうのは国民年金に入っている方であっても厚生年金に入っている、はい、まあ、要はその厚生年金って会社員の方とかですよね。はい。で、国民年金っていうのは働いておられなくてこう主婦の方とか、うん、あるいはその自営業の方、
はい、
はい、はい、この方は1級2級はそのどっちの年金の方でも入れる、
うん、はい、
で、これは1級2級っていう数が少ないほど障害の程度っていうのは結構こう重い。
あ、
うん、
はい、
1級だと他の人の介助を受けなければこう自分の用がなかなか足せないような、活動の範囲っていうのはこう家庭内に大体こう限られるものだし、うん、2級だと必ずしも他の方の介助は必要ないんだけども、日常生活が結構大変で、こう活動の範囲ではやっぱり家屋内に限られるもん、
うん、
まあ、で3級っていうのが一番こう軽度なんですけども、これは働いてる方、要は厚生年金の加入者のみが対象になってます、うん、でこのレベルになると 少しこう会社に行ってるんだけれども、要はその家屋外の活動っていうのもできるんだけれども、うん、とはいえ仕事だとか生活に結構いろいろ著しい影響をもたらしてる、
うん、
例えばそのフルタイムで働いてた方がやっぱりこうフルタイム、本当に月曜日から金曜日まで、8時半から17時まで働くっていうのは難しいんだけれども、いわゆる時短勤務レベルであれば、なんとか、できるとかっていうような、うん、そういう状況だったりすると、ここら辺に入ってきたりするんですけども、この等級によって受け取れる金額が変わってきていて、直近のところで言うと、公表されている数字を参考までに申し上げると、はい、1級の方が、まあ、月だいたい8万円弱。
うん、
で、2級の方がだいたい6万5千円弱、
うん。
で、3級の方だと年間で、最低保障額っていうのは58万円程度なんですね。
はい、
で、これに対して、なおかつこう、18歳未満の子供さん、あるいは20歳未満の障害があるお子さんがいらっしゃる方に関しては、お子さんの加算っていうものがついたりします。
ああ、そうなんですね。
はい。
つまりまだまだこう扶養していかなければいけない、うんうん、養ってあげなければならないっていうところではカバーちょっとしてくれると。
そうですね、うん、まあお一人お二人までのお子さんだと月額、まあ、1万8000円程度ついたりするっていう、まあ細かいところはちゃんと確認が必要ですけども、まあ目安としてはそういった金額感なんですよね。
これは例えば産休の方でフルタイムではないけど、まあ、少し働けるっていう方も受給できるっていうことは、その完全にお仕事辞めなくても受給できるっていうものだっていうことですね。
あ、そうですね、うん、なんかよく職場にまだ属してるから申請できないんじゃないかとか、そういうふうにお感じになる方いるんですけども、必ずしもそうではないです、うん、会社に属してるかどうかあまり関係がないです。あくまでも労働に支障が出ている場合ですね、うん、で、あとはちょっと気をつけなきゃいけないのは、そのまあ働いて少しだけども働けてるっていう中ながらにも、もともとのこう主なんていうんですか、お仕事の収入の単価が高い方だったりすると、その労働能力的には結構制限を受けてるんだけども、
はい、
とはいえ年収が数百万ありますみたいなことが出る、まあ、これ年収が500万超えてしまうと障害年金の対象にはならない、
ね、やはり上限があるっていうことですね、
はい、そうですね。
わかりました。じゃあ、うん、その他には今回今ね障害年金の話を伺いましたけれども、うんうん、支援策っていうのは他にもどんなものがあるんでしょうか。
うん、そうですね。例えば先ほど申し上げた身体障害者手帳を持ち取る方、さっき私人工肛門増設した場合って話しましたけど、人工肛門増設した方って増設術、まあ要はその手術を受けて6ヶ月経過して以降は、はい、障害年金の申請を受ける権利もあるんですけども、
はい、
と同時に、人工肛門増設による身体障害者手帳の申請もできるんですね。
うん、
で、年金を受け取るってことも大事だし、あとその身体障害者手帳を申請することで、ストマの装具、人工肛門イコールストマなんですけど、便をこう排出して溜める袋、は
い、パウチみたいな形ですね。
パウチですね。あれ結構お金かかるんですけども、それを購入する費用の補助が身体障害者手帳から出るんです。
ああ、そうなんですね。
はい、
ああ。
はい。から入ってくるお金も増やしつつ、出ていくお金を減らすっていう意味で、
大切、
はい、非常に重要かなと思います。
はい、そうなんですね。うん、あと他にも何かありますか、
う
ん
うん、あとはもうその時の状況ですよね。例えば状況によって、介護が必要な方はやっぱ介護保険、これまでの放送でも話してきましたけども、
う
ん、
そうですね、
はい、っていうものもちゃんと利用していくっていうのも必要だったりすると思いますし、まあ、そのあたりはこう年齢だとか病状だとか家族構成によって変わってくるので、うんうんうん、ご本人もそうですけれども、まあ、家族構成によっても制度ってやっぱ変わってきたりするところが、うん、ご本人含めて、まあ、家族全体でいろんなことを見て収入を少しでも増やしつつ、出ていくお金を減らす方策ってどこなのかっていうのを、がん相談支援センターなどで一緒に整理させていただくっていうのが、うん、まあ一つの、はい、方法かなと思いますね。
本当にそうですね。
はい、
社会保険労務士さんもね、うん、もちろん個人でお声掛けになってご相談するっていう手もありますけれども、はい、拠点病院では社労士さんが病院に来てくれて、
う
ん、一緒に相談にね、乗ってくれる機会もあるとも聞きましたので、
はい、
まあ、まずはがん相談支援センターに相談をして、してどういう形でいつ頃何すればいいのかなってね、うんうん、お声掛けいただけるといいですね。
はい。
さて次回は、次の定期診察までの間に体調が悪くなった時、どうすればいい？というご相談を取り上げます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。やっぱりがんの治療で仕事に影響が出てくると真っ先に不安になるのがお金の問題だと思います。こう入ってくるお金、出ていくお金、制度をうまく活用して生活のサポートを受けられるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようながんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディ、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ブックマークもしていただけると嬉しいです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。